ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。自然エネルギーっていうか、自然を利用して電気を起こすのをちょっと考えると。まあ、太陽光発電やれば、これは一番ひどいことになりますよね。だって、太陽の光は本当に人間を含めた全生物で分け合って使ってますんで。それから水力発電も随分失敗しましたね。やっぱり、川の流れるエネルギーを人間が横取りするとどうなるか。これはもう実績がありまして。最近では本当に自然を大切にしようという人は水力発電なんてことは発言しないんですが、今でもじゃあマイクロ水力発電はどうだなんつっていろいろまあごまかしにかかってるわけじゃないんですよね。要するに水力発電を作ったらどういう自然に影響があるかということをちゃんと国も扱わないし、学会も扱わないし、まあ我々素人の人がこういうアイデアがいいんじゃないかって言うんですけど、まあまあエネルギーはね、毛沢東が一時、人民製鉄つってですね、大きな製鉄所を作んなくていいんだと。ちっちゃいものをいっぱい作ればいいんだって言うんで、ものすごく多くの人が中国共産党の下でやって、さんさんたることになりましたね。大規模な工業っていうのは、やっぱり大規模にやらないとダメなんですが、ですから大規模にやって自然が壊れるっていうのはやっぱりダメなんですね。今日は、その3番目で風力発電っていうのをちょっとやりますか。風力発電っていうのはですね、風を利用して電気を起こすもんですから、皆さん風が無駄に吹いてると思うんですよね。で、風を使ってるのは人間だけぐらいのもんだろうとこう考えるわけですけど、風っていうのはまあ太陽エネルギーの変形で、まあ太陽エネルギーとかそういう熱エネルギーが偏在するっていうんですけど、こっちは強くてこっちは弱いとかね、それ気圧の谷なんかできまして、まあひどい時には台風みたいなものが起こるんですね。台風みたいな膨大なエネルギーを持ってて、かつ人間が使い物にならないというものを使うんだったらいいんですけど、いつもいつも風が吹いてるというようなところでですね、風力発電をやるっていう、まあ、最初はスタンダードなことを考えなきゃいけないですね。こういうところならできるっていうんじゃなくて、まず普通のところに風力発電を作ると、どのくらいの規模の、まあ10万キロワットなら10万キロワットの風力発電所を作ると、まあ、どのくらい付近の自然が傷むかと。いうことを最初に、計算とか、その優しいものをやっといて、で、それが、こういうその台風を利用すればどうかとかいう話になるならいいんですけど、最初からどうも逆のことをやりそうなんですね。もちろん風を自然は大いに利用しております。一番利用してるのは木ですね。まあ、木っていうのは葉の表面から水が蒸発しますね。まあ、これはお花の生け花なんかやってる人よく知ってますけど、生け花だって水が減ってきますよ。それはなぜかって言ったら、木とか花の表面からね、水が蒸発して、それで樹木とか草木っていうのは体を冷やしてるわけですね。どんな生物でも活動するためには体を冷やさないといけません。まあ、これはもう熱力学の原理で決まってるわけですね。人間の場合はまあ、体温が37度で、それで周りが26度ぐらいですと、11度の温度差がありますからね。そこで放熱するわけです。それと同じように、木みたいな動かないものはですね、体温もそんな高くありません。高く保つことができませんからね。ですから風ってのは非常に有力で、まあ、簡単に言えば、風のエネルギーが半分になったら、樹木の生育は半分になると。まあそういう簡単に、まあまずは考えていいでしょうね。まあ私がここで太陽光発電とか、水力発電とか、風力発電って言ってるのは、自然エネルギーが自然にいいという変な仮定があるわけですね。自然エネルギーを使うってことは人間が自然エネルギーを横取りすると。まずこう言わなきゃいけませんね。まあ水力発電だったらそれまで川に流れてるのをですね、砂利の運搬に使い、魚とか苔が生え、そして川の両側に染み込んでいく水ですね。これ染み込んでいくのも染み込んでいくエネルギーがいますからね。染み込んでいく水を利用した木が生え、そして木に鳥が群れると。まあこういうふうになってるわけですね。風力発電の場合は、まずは木の数が減ると。それから地面が湿ってきますね。風が少ないと土の水が蒸発しませんからね。それからもちろん鳥が飛ぶためには風が必要ですし、タンポポの種が飛ぶためにも風が必要だと。こういうことになりますね。だから風もやはり特別な風でなければなかなか利用できない。しかし風っていうのはかなり強くなったり弱くなったりしますんでね。強くなった時のための強度を保つために、風車を作ると、そうすると今度は風車が重たくなって回るのが重たくなってですね、それなかなかうまく回らないと。 まあ、そういうことになりますね。そういうのをうまく風力センサーなんか使ってコントロールしてやるってことはできますが、そういう計算もなされていないということですね。ですから風力発電は何も影響がないだろうと思われますけども、やはり相当な影響を及ぼす。これは現在日本人がエネルギーを非常に使ってるからということになるわけですね。で、こういうことを全体的に考えなきゃいけないっていうのが実は環境学なんですね。ですから、まあ、日本の環境学っていうのはあまり発達してないっていうわけじゃないんですけど、やっぱり国からのお金がすごく流れますので、自然エネルギーに国策でやったりですね、小池都知事かなんかが旗振ってるとですね、計算は全くやらないよというようなことでですね、計算っていうか、20世紀におけるその地球のね、環境の破壊っていうのは何が原因だったかっていうと、エネルギーだけ得ようとか、そういうふうに都合よく大だけ考えた。やっぱり地球は地球の中で生きてるわけだから、自然も考えて、全体を考えて、ちゃんとやらなきゃいけないっていうのが、我々が、まあ、主に、まあ、1970年から2000年の間に勉強したことなわけですね。しかし、喉元過ぎれば暑さ忘れるというか、最近の風潮の今だけ、金だけ、自分だけという、そのことを考える。もうこの場合は、自然エネルギーを使っても自然は傷まないっていうふうに自分だけ、人間だけのことを考えてるってことですね。ですから風も非常にこう自然破壊になるってことは確かであります。というかむしろですね、自然エネルギーを考えるもう少し国際的に筋が通ったという意味ではですね、人口密度の高い国は不利なんですね。自然エネルギー利用するのは。それは当たり前ですね。自然がものすごく豊かにあって人間は少ないと。言うんだったらいいんですね。それからそれともエネルギーを使わないということかなんですね。まあ人間社会見てみればわかりますよ。アメリカみたいにものすごくエネルギーを人が使うとこは、やっぱ都市部っていうのが発達しますね。そこで集中してエネルギー使えます。それから、誰もいないサハラ砂漠みたいなところで太陽光発電やると。これはまあいいわけですね。そこでは自然のエネルギーが溢れてて、それを利用する生物が、まあ砂漠でもあったりして、利用できないと。例えば、太陽光は十分にあるけども、水がないとかですね。まあそういうようなことで、それから高さがなくて川が流れないとかですね。まあそういうところは自然があるものに変していて、人間が余ってるものを使うってことはできますが、まあ、日本ぐらいですね、とにかく37万平方キロメートルに1億2500万も住んでるというようなところではですね、世界の中で自然エネルギーは一番利用が難しいわけですね。まあそれに対して、例えば日本は周りが海に囲まれてますから、だから CO2 を出しても CO2 が海に吸収されて温暖化にならないというそういう利点もあるわけですね。それから地熱エネルギーなんていうのもよく言われますね。日本は火山国だから地熱のエネルギーが得られるって言いますけども、地熱をものすごく大規模にやって、冷却水を大量に海岸から汲み上げてくるというようなシステムでしたら別なんですが、温泉が湧くからとかいう程度でですね、ボーリングして、そしてそこに自然発電所を作りますと。やっぱり日本人の使うエネルギーは相当なもんですから、まあ5万キロワットぐらいの自熱発電所までは、まあ可能であるとも言えますね。ただかなり自然は破壊します。それは地下の温水を使ってるものとは随分いますからね。それが全部傷むんですが、それでもまあ少し可能だと思います。ただ、やはり、日本の電力を賄う中心的な存在、例えば 10%、20% の電気を賄おうとすると、やっぱり大きな自然破壊になりますね。一回国の委員会で私出てる時に、自然発電を一生懸命主張している先生がおられましたので、私が2、3質問しました。例えば冷却はどうするんですかと。熱があることはわかるけども。それから地下の水脈ですね。温水水脈っていうのは、随分いろいろに利用されてるわけですね。もちろん温泉もそうですけど、それ以外にも利用されてますが、それとはどういう関係ですかと。まあ、発電するっていうのは高い温度と低い温度がいりますんでね、低い温度の方をどうするかと、まあ、いうことをご質問したら、まあ、その先生は非常に元気よくそれまで説明されてたんだけども、そういう検討はしておりませんということで、まあ、その会議もそこで終わりになるというような事態もありまして、とてもダメなんですね。ですから、自然エネルギーが悪いと私言うんじゃないんですね。自然エネルギーを利用するときには20世紀の教訓を生かして、まず太陽光を利用しても付近の生物、特に希少生物なんかが、絶滅しないか。それから太陽エネルギーのうち人間が使うのはどのくらいか。それで、ね、環境破壊の影響はどうかということを考えてみる必要ありますね。まあ私が直感的に考えますと、石油とか石炭なんかを使って 環境が破壊する分に比べればですよ、人間が何かやって全然何も残さないということはできないんですが、比べれば自然エネルギーの利用っていうのはものすごく大きく自然を破壊するということはほぼ間違いないだろうと思いますね。石油とか石炭はですね、間接的に CO2 を出して温暖化すると言ってる方もおられますが、それは非常に部分的なことなんですね。それに対して自然エネルギーを使うと、もう直接的に自然エネルギーを使いますから、それだけ自然に傷むってことですね。それからもちろん、その結果としてはコストが高くなるわけですね。だからもうドイツは電気代がですね、昔10米ドルパーキロワットアワーぐらいだったんですが、今もう3倍、40キロぐらいになってますね。イギリスも結構寒いもんですから電気が使うので、ちょっと大きな一般家庭ではもう1年の電気代の消耗が100万を超えるというような家庭も出てきて、まあ、宿泊してますね。まあ、こういうのはやはり、科学的合理性を欠いて、ただ感覚だけで水力発電ったらいいだろう。それで、まあ、水力発電でとことこと水車なんか回ってるといいように思いますが、それは人間が見た景色がいいんであって、そこに住んでる生物にとって、それがいいのかどうかということをよく考える必要があると思いますね。この浮力発電でどういう生物が傷むのかということを一回ご自分で考えてみるというのも大切ですね。まあ、木が少なくなるというのはいいにしてですね、あとトンビも飛ばなくなる、スズメは一体なんで飛んでるんだろうか、スズメの役割ってどういうんだろうか、タンポポも蝶々も、それから洗濯物が乾かない、もしくは地面が乾かないということはどういうことをもたらすんだろうか。我々はみんなそんなのはすごく少ないよなんつってるけど、少ないというのは一体どういうことなのかっていうことですね。これについてはなかなか今難しい状況にあるのは、例えばよくこの頃豪雨で雨がひどいと、1日で1ヶ月分の雨が降りましたなんてよく気象庁がテレビで言ってますけども、もともと雨というのは時々しか降らないで、1ヶ月に降る雨を連続的に降るとすると、だいたい3日分しか降らないんですよ。3日しか降らないんですね。大体皆さんもわかるでしょうけども、雨の日っていうのはトータルで時間で10分の1ぐらいしかないんです。たまには雨が降るんですね。それからまあ3日に1回とか5日に1回雨が降ってもですね、1日中降るってことはそれほど多くはありません。まあ2時間3時間ざーっと降ったら、あとはしとしとと雨が降るぐらいのことはあるんですけどね。まあそういうことで、この非常に自然に対して、間違った表現を最近テレビではしますからね。普通の時には1ヶ月に3日が雨というぐらいですが、それが今度は3倍で1日で降りましたって言ったらよくわかるんですが、気象予報士が気象によく知ったような感じをしてですね、この1日で1ヶ月分の雨が降ったんですと、へーって解説者が驚いて、1日で1ヶ月分も降ったんですか。こういう相槌を打つということで、我々は本当に自然に対してどういう態度で臨めばいいかということを冷静に考えることすらできなくなったと。まあそれが現代であります。やはり私たちは20世紀に一度環境が壊れかかりましたが、それを押しとどめていろんな改善をしてきたんですけど、またこれからやることも何にも考えずにやるということの間違いを繰り返さないようにしなきゃいけないと思います。